どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
はい、
ちゃんと自己紹介してください。まあ自己紹介するかボケるかにしてくれ、本当に。
ボケないっていうパターン。
いや、ボケないなら自己紹介してくれ。もうお前のことなんか誰も知らないんだから、そもそも。自己紹介したと思ってもちゃんとまあ言えないっていうね。
河本ですっていうしな。
河本ですとはっきり言ってくださいね、本当に。もう何年もやってるわけですから。
何年やってんだよっていうね。
もういいんだよ、その、あんまり言いたくないんだよ。オープニングでその、お前のことを言い出すともキリがないから、ほんとその、毎週オープニングトークがもうその、
10分ぐらい削られるけど
な。ダメ出しに、こっちがいくら考えてきた話しようと思っても、いや、だからお前さ、みたいなのを言い出すと、もうそれだけに終始してしまいますから、
ね。じゃけん、最近はなるべくちゃんとするようにしようったんだけど。
いや、してなかったよ、別に最近も。
最近はちゃんと河本ですっていうようにしようったんだけどな。
ああ、挨拶をね、
最初。そう、あんまり、時間取られるか
も。いや、結局その後の、一発目のボケみたいなのでもう、はぁってなって、そっから同じこと
して。で、専用招待のに、はい、今日ちょっとなんか欲が出てしも
う
た。
いや、欲の割にはしょうもなさすぎるよ。うん、
しょうもないだろ
?30 分丸々言ってやろうか、思ったのも。いやいや、まあ、あんま言いたかないけど、やっぱひでえなってすげえ思うもん。そのなんか、昨日も寝る前にまた考えて、あいつなんかひでえなと思って、その、いろいろ思い、まあ、ちょっとは成長した部分もあるなと思って、昔なんても、
あ、そう。
いや、もっとひどいというか、うん、最近テレビにたまに僕らやっても何も喋んないでしょ?
喋んない
でしょ?それが本当にちょっと成長したと思って。まあそれ喋るべき場所じゃないタイミングですから、喋んなくていいわけじゃないですか、正直。
まあね。
その、僕にこう振られた時とかも、うん、昔は変なことしてたでしょ?
してましたね。
一番ひどいのが、うん、ザ・マンザイのね。
忘れません、あれは。
覚えてます。何かわかります?
わかるよ。
ザ・マンザイの特番ですよ。うん、ここでも何度もね、話してますけど、うちの親がね、ザ・マンザイの特番に出たんですよ。うん、ドッキリで。
VTR でね。
認定漫才師50組。ザ・マンザイに残ってた50組がこう全員集合していて、うん、で、MC ナイナイさんとかいて、いろんなのを紹介していく、優勝予想みたいなやつかな。
そう。
街頭インタビューみたいなして、誰が優勝すると思いますかをどんどん聞いていくみたいな中に、急にうちの親が、津山まで行ってですよ、わざわざスタッフさんがね。
う
ん、
そう。
で、僕らのネタみたいな。
うちの親顔出し NG だって。
なんでそれも、それも腹立つけど。で、うちの親が出て、
うん、
で、僕らの漫才みたいなことをね、修二とマリオがやってたんですよ。
そう。まあ、修二は半透明でした
よ。いや、半透明じゃなかったけど、修二も5つ、うん、いや、エレキテル連合ばっかでやだよって、ふざけんなよ、なんでだよ、みたいなことを、
やってましたね。
とんでもない低クオリティでお届けしてたわけでしょ、うん、もう田舎のじじいとババアですからね、本当に。
ただのな。
で、出てきて、それが終わって、こう、スタジオにこう戻ってきて、
うん、
おー、ウエストランド、なんやってなった時に、ちょっと勘弁してくださいよ、みたいなこと、当然始まるのに、うん、急にお前はその、まあ、みんな座ってる椅子の上に急に立って、まあ、これ見てる人は当然わかんない。当然鬼のように滑って地獄のようにカットされてるわけですから。
そう
なぜなら、意味がもうわかんないでしょ。その絶対僕なのに急になんか目立ちたいのか、椅子の上に立ってそのなんか、無言、しかも。何の回収にもない。まあまあ一回座ってくれ。で、その座らして、いや、ちょっと、うちの親出さないでくださいよ。いや、おかんはともかく、親父は井口家屈指の無名なんですから、みたいな、なったけど、やっぱ
受け。お前の番なのに、っていうことですからね。
受けはもう減りますよね。当然、その前にわけわかんないことあるから、一回。うん、
あれ何ってなって、
いやいや、だからそうい
や、なんか、いや、すいません、背が低いんでみたいな、
なんか言ったんだっけ、そういうの。
背が低いんでちょっと椅子に立ちました。いや、俺だよって言って、
あ、なるほどな。そうか、そういうくだりあったな、ちょっと、ね、
そうそれあって、で一回終わらして、ちゃんと、いや、ちょっと待ってくださいよって言い直してね。
そう。それは放送見たら当然その部分はないです。意味がだって全然わかんないです
よ。鬼のように滑らしてしもうて、相方を。
だから本当にそういうことからすると、まだ喋らなくなっただけマシにはなりましたけどね。いや、まあいいんです、その話は。
マイナスだったのにね。
その話はもうさておき、いろいろちょっと、お話しすることとかご報告もあるんですけど。
はいはいはい。
愚痴ラジの方で、うん、まあ、ずっと言ってますけど、ブチラジでも。うん、まあ、ヒゲが濃いのが、コンプレックスだみたいな話をもう何年もずっとしてるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、ブチラジでも言ってるでしょうし、ブチラジでは多分ヒゲ関連の愚痴も結構。
何個かあるでしょうね。
ある中で、なんかゴリラクリニックさんっていう、
うんうん、
ね、男性専門の脱毛とかしてるクリニックがあって、うん、そこで結構いろんな芸人がやってるから、僕こそそれをやりたいみたいな話をしたじゃないですか、ブチラジで。
うんうんうん、
いろいろ宣伝もするし、ここでね、うん、なんかブチラジとかも使ってみたいな、やらしい感じ。
そう。まあまあ見てますよ、つってね。
言ってね、宣伝したら、それがね、ほんとゴリラクリニックさんに届いて、
うん、
ぜひぜひうちでやってください、みたいな話になって、
うんうん、
ちょうど昨日行ってきたんですよ。
あ、昨日だった。
そう。まあこれから通っていかなきゃいけないんですけど、
うん、
昨日初めて行ってきて、まあ今ちょっとメイクもしてるんで、うん、あれですけど、まじまじ見ても、まあまあちょっとずつなんですよ。劇的に変わるというよりは、新しい、今最新の器具なんで、
うん、
最新の装置でやってるんで、 あの、まあ、ちょっとずつ、抜けていくというか、なくなってく、薄くなっていくし。
だって最初はあれでしょ、当てて、抜けていくんでしょ、
そうそうそう。
だから、昨日今日のもんじゃないん
ですか。そうそうそう。し、次に通うのはもう、次に行くのは、うん、2ヶ月、3ヶ月経ってからっていう、その、なんていうんですか、そのサイクルもあるらしくて。まあ、徐々に徐々になんですけど、まあ、こっから本当に、
ツルツルになる。
ツルツルどこまでなるか分かんないですけど、そうしたら本当に嬉しいですからね。やっぱ田中さんにあんだけ言われてるわけですから。
う
ん、
まあな。一番の原因、ヒゲじゃって言おうと。
うわぁ、気持ち悪いっていきなり言われてるわけですから。うん、挨拶したら。うん、そんなのある？おざます。うわぁ、気持ち悪い、なんだお前って言われてるわけですから。で、一応田中さんに直前にお会いした時に、実は今度僕、ヒゲ脱毛してもらえることになったんですよって言ったんですよ。
うん、あ、言ったんだよ。
実は田中さん、あの田中さんが、いつも、何のリアクションも田中さんが、え、マジで？みたいな、ちょっと、やっぱヒゲに対しての思いがすごいある
んですよ。阿佐ヶ谷に王将ができた時のリアクションじゃん。
以来でしょ、うん、阿佐ヶ谷に王将できた時が、うん、知ってるよしか言わなかったって、うん、
俺らが初めて認定漫才師になった時
と、そうそう、
言ったら、うん、知ってるよ、
うん、さっきなんかマネージャー話したの聞こえたし、みたいな、何があっても、うん、いいとも決まった時は、いいとも決まった、うん、知ってるよ、みたいなぐらいの、あの、田中さんが、社長が
言ってたし。
ぐらいの人でしょ、いつも。うん、なのに、ヒゲ脱毛するって言ったら、え、マジで？って
王将じゃ。
王将レベルです。だから本当にね、言ってみりゃね。田中さんの中で。ただ田中さんが、いや、でも無理だろ、そんなの、みたいな。お前なんて、みたいな。すげえ
笑いながら、
うん。無理じゃん。いやいや、詰まりすぎでしょ、みたいな。なんか、田中さんのなんか、僕人のヒゲに対する、なんかすごい。僕も、
ひどない？
そう、ひどいだろ、そんなの言うと思って。でも不安になってきて、さすがに田中さんにそう言われて、いやでもそういうゴルデンクリニックさんっていうとこあって、芸人さんもいろいろやって、いやいやお前のそれ無理だよみたいな、できるのみたいな感じで言ってきて、で一応昨日病院行って、あまりにも不安だったんで、田中さんにこう言われたんですけど、本当に僕聞き込んですけど大丈夫ですかねって言ったら、いやいや全然大丈夫ですよと。
あ、そう。
でもちゃんといろいろ説明もしっかりしてもらって、もう本当にね、もうその最新のそれこそ装置でやってくれましたし、ありがたいことにどんどんこれから多分薄くなっていくと思いますんで、こっからまあ注目ですね。もうメイクなしでもね、いけるぐらいなるでしょうしね。うん、何そのすげえ見てくんだよ。
いやいや、ヒゲが勝つんじゃねえかって俺も思って聞
いた。いやいや、そんなことはやっぱゴリラクリニックさんも数々の。
ゴリラ言うとるもんな。
ゴリラですからね。そのちょっとしたなんていうんですかね、その、カワウソ的な、カワウソクリニック的なのだったら、怪しいですよ。
チョイス何？
いや、わかんないけど。
動物のチョイス何なん？
一生懸命ぐるぐるしたよ。でも、ゾウとか出てきたけど、ゾウも結構屈強だぞとかいろいろあっての、弱いやつ、弱いやつだったらカワウソになったんだよ、もう。
なんでカワウソ行くん？
いや、確かに嘘が入ってるからちょっとややこしいでしょ。例えとしてふさわしくないだろ、嘘があったら。言葉に嘘があ
った。俺も行きたかったん、それ。だけど、ツイッターしてねえけん、なんか、来んなって言われ
て。まあ、ずっと事前に打ち合わせとかね、マネージャーさんもやってくれたりして。
俺もほほげやりたかった
よ。そんなのでもマジで、腹立ちますけど、正直。舐めんな
って。やんなって。
そうそう。そんなので、ないよ、そんなの。石。
うん。
いや、本当にね、こんな田中さんに知りたげられてみ。おはようございますって、うわ、気持ち悪いって言われる人生ある。こんな直属の後輩が。
ない。
普通に朝挨拶しただけで、なんでお前気持ち悪いって。いやいや、どうしたんですか、どうって気持ち悪かったんだもんみたいな、本当のやつ。
ごめんって
言う。ごめんって言う。田中さんがごめんって謝ってくれたら。
謝った。
余計傷つくだって。お笑い芸人のそれじゃなかったんだっていう、その、マジの。
本当のやつだった。
本当にその、なんすか、夜、なんか街角から変態が現れたぐらいの
感じだった。
感じだったでしょ。でも本当に、やっていただけるんで、ちょっと今後の経過もお話しさせていただきますし、
ええ、ええが。
ちょっとブチラジでもグチラジでもいろいろね、ゴリラクリニックさんの話。
だってね、宣伝する代わりにっていうことでしょ？
まあまあ一応ビビたるもんですけど、うん、本当にね、ありがたいし、うん、やっぱ、行ってみたら男の人もたくさんいて、
うん、
やっぱみんな悩みは抱えてる人いると思うんですよ。本当に、しかも悩みプラス、朝のヒゲ剃りがめんどくさいみたいな多分。
それはでかいでしょうね。
人もいるでしょうし、僕なんて肌も弱いからヒゲ剃れば剃るほど肌も荒れるしとか、うん、そういう悩みを抱えた人たくさん。
デフレスパイラル。
と思うんでね。デフレスパイラルというか、まあまあどんどんスパイラルにはなってますよ。
ほんまに。
ヒゲ濃い剃る荒れるみたいな。うん、で、またヒゲ伸びちゃうみたいな、ことを思ってる人もたくさんいるでしょうから、そういう意味では本当に、
行った方がいいと思うよ。
そうそう、これからは。
うん、綺麗な方がいいんだけん。そうそう。そんなん。お前が来たなっておもろいことなんかもうないよ。
そうそうそう。
お前こっちじゃもん。
いや、喋りで頑張れればいいですけど。
うん、お前こっちじゃけんな。
いや、し、まず、チビとかいろんな特徴あるけどな、他にもまだまだね。
うん、そんなのはもう、綺麗汚いじゃない。やっぱ汚いのはようない。
それはそうですよ。だから、別にまあ芸人さんに限らずね。
うん。だけど、シローさんとか高倉さんとかのヒゲはやっぱ汚いもん。
高倉さん、三拍子の高倉さんも今永久脱毛してますからね。
やったんじゃん。
やってます、やってます、はい。
やっぱやるわよな。
だ今はもう芸人さんはみんな、やっぱヒゲじゃないってな、うん、ヒゲじゃないというか、
そうそうそう、
ヒゲなんていらないみたいなことになってるというか、うん、特に、 なネットでこうやって配信もしたりもみんなするし、うん、テレビに出たりもするし、でテレビのもう画質もすごいいいわけでしょ。
なっとるけ
んな。そんな中いくらメイクしたらちょっと、しかも若手なんてメイクもしないやつらばっかりですから、うん、そんなのってもう耐えられないし、うん、笑いがブレるから。
そうそうそうなんだよね。
これはもうどんどんどんどんやった方がいい
です。シローさんもした方がええねん絶対。
いやまあわかんないですけど、うん、だからまあいっぱいやってる芸人さん確かに今いますからね、うん、それに僕もちょっとあやかってね、うん、今後もやっていきますんで、まあその話もこれからしていくと思います。
ね、おもろいしな、その経過が、こう、綺麗になっていく経過を見るのもな。
そうですね。だからちょっと、まあ、直前には写メも撮ったりしてますし、そういうのと見比べてね、
いい
どんな感じかまたツイッターとかでも、
ビフォーアフター、
報告していきたいと思いますんでね、うん、そちらもよろしくお願いしますというのと、
ええ、
あとですね、ブチラジでも話しましたけど、
はい、
爆笑問題さんの、爆笑問題カーボーイで、太田さんがね、森口さんと井森さんの、ベイ FM のラジオをやっててね、それを太田さんが聞いてて、うん、それが
もう太田さんの話がおもろいな、あれやっぱり。
そうそう、太田さんがそのラジオが面白いみたいな、そのラジオの面白い話を抜粋して話してて、うんうん、で、森口と井森だから井口も行けよみたいなことをすげえ言ってたでしょ、
うんうん、
井森口も全部お前入ってんだからみたいな、うん、まあどういうことだと思いながらも、
そうだな、どういうことなんだろうなって思ったけど
俺、会うたびに太田さんが「おおあれどうなった?」みたいな、
うん「
お前なんで始めねえんだ?」みたいな、「いや始めたいよこっちは」っていう、そのこっち始めたいけどそういうわけはいかない、向こうはね一流芸能人ですし、まず僕のことも知らないわけですから、うん、っていうのありつつ、
うん、
この間ベイ FM さんに見学に行かしまってきたんですよ、
ね、うん、
井森さんがやってる
聞いたよ
ベイライン、あ聞いてました、
聞いた聞いた、
ベイラインに
俺イケア行きよったっけ、その時車で、
なんなんでそのお前のスケジュールでお前のスケジュールはなんで
家族で、
いや腹立つなこっちは、まあまあありがたいことにね見学させていただいたんで、
うん、
ベイ FM さんに行って見学してたんですよ、
うん、
井森さんと井森美幸さんと森久保さんっていう声優さんでね、
うんうんうん、
本当に器用な方なんですけど、
ね、
がお二人がやられてる番組をこう見学してたら、
うんうん、
森久保さんがちょっと噛んだんですよオープニングで、
うん、
したら井森さんがすげえいじるんですよそれをなんか、うん、どうしたのみたいな、森久保さんなんでなんかあんのなんか今日あるんじゃないみたいな感じで、うん、森久保さんも、うん、いやいやちょっと今日珍しく見学してる人がいるんでみたいな感じで、井森さんもそうなんですよね、実は今日見学してる人がいて、これね皆さんもちょっと楽しみにしていただきたいと思うんですけど、ちょっとまだ言えませんけどみたいな、すげえ引っ張り出して急に、うん、いやちょっと待ってくれよ、その見学してるだけだし、
うん、
そんな感じで言うような存在じゃないし、まず。
ほんまにあれは、と思って。
ずっと聞いてる。
井口貯めると思って
。ずっと聞いてる人はね、なんとなく想像つくかもしれないです。あ、今ちょっと立ち上がってますね。あ、カーキ色の服を着てて。いや、特徴でもねえし、それは。たまたまその時着てたけど。
衣装じゃ、
衣装でもねえし、それでお馴染みでもないし、まず僕自体がどうやってておなじみじゃないんだから、そもそも。
う
ん、
いや、そう
だよ。で、うわ、ちょっと待ってくれよと思いながら、まあ見学だったんで、まあまあいいやと思いつつ、ずっと話も進んでって、
うん、
まあすごいですやっぱ面白い、本当に。
面白い、面白かった。
もう FM とか、まあ AM とかもそういう概念じゃなく、
うん、
もうラジオとして本当に面白いし、
やっぱ面白かった、面白かった。
まあ僕なんかが言わせてもらうのも、あれですけど、やっぱ井森さんとかもすごいでしょ、
うん、
その時あったのも、
うん、
その、本屋さんに行くか行か、あ、本屋さんが好きとかそういう話になった時に、
うん、
森久保さんがね、
うん、
井森さん、本屋さんとか行くんですかって、行く行く、私も、本屋さん大好き、うん。本屋さんよく行くし、本もよく買うの、みたいな。え、何読むんですかって。私、小説とか読まないけどね、いろいろ読む。この間も買ったわよ、なんかベストセラー、なんか寸前みたいなやつ、ベストセラーなりかけてんじゃないみたいな、どういう表現と思いながらも、うん、なんだベストセラー寸前って、
寸前
もうベストセラーでいいじゃねえかと思う、うん、だって積んであったもん、積んであったから絶対あれ売れてんのよ、うん、あれ買ったの、
積んであったら売れてねえ、
いやなんか正面に置いてあったさ、おすすめみたいな、あれだから絶対売れてる、もうこれから売れると思ってあれ買って読んだって、何ですかって、いやあれよあれあれあれって、いや何ですか、いやあれあれタイトルとかあれ忘れちゃったけど、あれあれあれあれあれあれ読んだのよ、さあそれでは曲いきます、え曲いったと思うあれって言うだけで、で何ですかって、いやいやアフロの人なんだっけ、アフロの人がアフロの、あじゃあ曲いきますってなって、うん、もうそれだけだってツイッターとかと連動してやってるから、うん、もうずっとクイズみたいってリスナーの人が教えてくれたりしてんすよ、
うん、
でなんだあれみたいな、アフロだけのヒントでやっぱ結構書くんすよみんなね、
うん、
そのそしたら結局、
うん、
稲垣さん、稲垣恵美子さん、元新聞社とかで女性なんすよ、 まず女性でアフロを言ってくれって、そのアフロだけじゃみんな
女性でアフロでもう十分伝わるのよ。
基本アフロだけだったら男の人のイメージになるでしょ、うん、だからヒントとしてもなんかおかしい。
スキマスイッチかと思うもんな。
いや、スキマスイッチと思うかどうかわかんないですけど、うん、まあアフロの人はいっぱいいますからね、うん、だからそういうなんかなんていうんですか、太田さんがよく話してるようなことももう連発で起きるし、うん、
なあ、
でちょっと森久保さんがなんか言うとすげえ冷てえし、森さんなんかそれはいいのよみたいな、なんか、うん、
あった
あの二人の掛け合いがやっぱ絶妙に面白くて、あ、面白いなと思って見てたら、うん、なんかそのだから最終的にまああのみゆきの PPP っていうコーナーがあって、うん、あの井森さんが口笛を吹いてそれが何かをリスナーが一緒に当てるっていう、うん、そのとても FM とは思えないコーナーがあるんですけど、
斬新な企画
だよな。で口笛もうまくないんですよもう、うん、なんかううとかなんかううとかもう言っちゃってんすよ、そのなんかそういうコーナーがあって、それいつもあの井森さんのマネージャーさんが出てきてタイトルコールとかしてるんですよ。というのはマネージャーさんの発案でそのコーナーが始まったっていう流れがあって
うん
ですが、そこをちょっと代わりに井口さんやってくださいみたいなの言われて、
うい
やいや見学なんですけど、あ、いやもう出てくださいみたいな話も振ってるんでみたいな感じになって、いざ行って急に、みゆきの PPP とか僕がタイトルコールして、
うショートな、
であれあれみたいな、そのなんか今日はいつもより元気、あれどうして今日なんか元気ですねいつもよりみたいな、うん、そうなんです、実はこの方に来てもらってます、自己紹介お願いしますって、どうもウエストランドの井口ですって言って、もう誰だみたいな話でしょ、あんだけ3時間ぐらい振ってるわけですからね、もうでももう本当にみんな温かく、リスナーの方ももっと僕ちょっと怖くて、
そりゃ怖いよ、
急に出てきてなんか
わけわかんない、こいつ頭おかしいんじゃねえかと思ったもん俺。
いやだから僕だって出たかなかったですよ、お前は幸せな時間だったかもしれないですけど、うん、
子供泣き出したっけ、変えたけど、
なんでだよ
お前が出てきた時ぐらいにな
んでだよ、やめてくれよそんなので、本当にあったかくね、あの迎え入れてくれましたし、うん、まあカーボーイを聞いてる方もハガキ送ったりもしてて、ね、本当になんかこんなことしていいのか分かんないですけど、もうコラボみたいになってるでしょ、うん、もう赤坂方面からの資格ですよとか言ってね、なんかいろいろファンタスティック原田さんとかカーボーイに送ってるような人が送って、ね、だからそうしたらまあ当然面白いからどんどんクオリティも上がってるみたいな、ね、あ
のね、私は採用されるでしょ、
そうですから、
ね、FM にはいない人材ですからね、あいつら
まあね、だからどんどん、はい、そういうコラボもあるしで、本当にあったかく迎え入れてくれるし、うん、家出る直前にあのメジャー見てたんです、アニメの、
ああ、
でメジャーの主人公の声優さんって森久保さんがやられてて、
で
確かに そしたらもう そうだと思って、僕もその意識せず朝家出る前メジャー見てたんですけど、
たまたま、
うん、そしたらあそうだと思って、その声聞いてきてだんだんテンション上がってきて、うん、すげえ感激して、
うん、
なんか本当に井森さんもどうでもよくなってきて、なんかだんだんその
い
やでも嬉しいでしょ、声の人に会うことなんてない し、
うん、
優しいしね、本当に皆さん優しく迎え入れてくれて、
ねえ、いやえ俺あれ正直太田さんが話しよったけん聞かにゃいけんなと思いよったけど、はい、俺初めて聞いて、あのお前の回を、
はいはい、
あのクオリティなんじゃ、いつも。
いやだから本当にそうです、
めちゃめちゃおもろい、
面白い、本当に面白い、
あれ
なんかもうね、すごい普通のだから芸人、若手芸人からしたらもうきついぐらいですよね、
きついきつい、あんな人おるんじゃ、
普通に芸人さんじゃなくてこんなに面白い、しかもやっぱ森久保さんってまあ声優さんでも一流の方ですから当然ですけど、うん、すごい器用に、うん、しかもラジオだから声でいろいろできるから、いや
最強よ、
もう僕らからしたら太刀打ちできない世界じゃないですか、うんうん、で井森さんとの絶妙な掛け合いで、そうそう、いや本当に面白い、
大ボケとねちゃんとした
人の進行
できるとで
振り回されるみたいなのがありますんで、
いやめちゃめちゃおもろかった、
まあ、今あのラジコとかで、ベイ FM も都内とかでも聞けますから、うん、まあ、聞ける方はねぜひ聞いてもらってね、
いやほんまにね、いやあのドライブに最適じゃんかね、
いや本当にそう
です、ね、FM と AM の要素がこう、
そうそうそう、本当に面白いネタコーナーがあって曲もたくさん流れるみたいな、
ね、曲もたくさん流れるしな、
なんでこれはあのどんどん聴いていただきたいですし、うん、またなんか僕らも絡めていけたらと思うんですけど、
ね、
でその報告をこの間太田さんにさせてもらって、うん、この間行ってきましたみたいな、そうかそうかみたいな話になって、うん、ちょうど、まあ、昨日です、これを撮って昨日火曜日ね、うん、カウボーイになったんで、うん、なんかその話になるかなと思ったら、あの太田さんすごい落語とかのその真面目な話に
しようかな
って、あの全然そのことに触れてなかったですからね、タイミングすげえ悪かった太田さんがあれを言うタイミングで言っちゃったんでねまあまあ、カーボーイももちろんですし、ベイ FM のね、ベイラインもぜひ皆さん聞いてください、また何か我々も絡めていけたらね、絡んでいきたいと思います、20分近く喋ってしまいましたが、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、なんかカーボーイの真似して急にオープニングトーク投げみたいな、だなんかしかも全然こっち内容薄いみたいな感じになったら
ちょっとはずい、
はずいな、まあ行きましょうか今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、井口の裏垢、普段ツイッターでは前向きなことしかつぶやかない僕ですけど、実は裏のアカウントがあって、そっちはネタミソネミヒガミをつぶやいてるんじゃないかと、それを見つけて報告してもらうというコーナーです、行きましょう、
ジラジネーム天狗のお面は左曲がり、
はい、
かっこソルジャーであることを口外してはいけない、
していいよ、なんで広めてけよ、
どういうこと、 おい、下のパートのソルジャー、頑張って勉強してラジオ局やテレビ局に就職してウエストランドを使う番組ばかりを作るんだ。もし命令を聞かなければ実家で飼ってるケルベロスの餌にしてくれるわ。
飼ってもないし、ケルベロスは。ただ会いましたからね、公開収録の時。ブチラジオ聞いてラジオ好きになって大阪のラジオ局に就職。
本当にいましたからね。
いましたから、どんどん媚び売っていきましょう、これはね、うん。みんなもどんどんそういう放送局関係に就職してくださいね。
ケルベロスも本当にいます
し、ね。ケルベロスはいないです。放送局関連に就職しなくても企業のね、なんかイベントに呼ん
でくれ、そうそう
そうそう、呼んでくれ、いいです
ね。ビンゴ大会で
全然やります
から、ね、司会やります、
はい。もう一個いきましょうか。
ブチラジネーム無農薬動物、
はい。
どなたか新宿ロフトプラスワンにシャレ神戸をお忘れですよ。
だとしたら僕だよ、僕だよ。てか持ってってねえよ。てかシャレ神戸なんかねえんだよ、もう。なんで皆さんもどんどん送ってきてください。以上、井口のオダカでした。
駆け足感がすごいっすね。
今日ですね、実は新コーナーの発表もちょっとありますんで、
そうなんですよ、
駆け足でコーナー行きましょう。次のコーナーこちらです。罵り先生。
もうそれさえ駆け足なんですね。
罵り先生こと、僕は皆さんの失敗を即興罵ることでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。時間ねえからな、もうほんとどんどん罵っていこう、もう。
はい、ブチラジネーム漆原
で、その名前、
井口さん、河本さん、こんにちは。
ああ、完結、もう簡潔に言えよ、お前。
私は某テーマパークが好きで、うん、年間パスポートを買い毎週行っています。
なんだよ、毎週某テーマパーク、まあおそらくあそこでしょうよ、うん、某テーマパークにそんな毎週行くやつが、そんなんなんだよ、そんなんか。すげえ充実してそうじゃないか、それだったら。
行き過ぎてお金がありません。
年間パスポートだから、そんな知らねえよな。
そして大学の単位がやばいです。
だ、なんでなんだよ、どういう生活なんだよこいつは。いや、夢の国に行くのはいいとしても、現実あっての夢だから、なんで夢の方を現実にしちゃってんだよ。だったら夢の国の意味もないから、現実あっての夢だろ。
ああ、そうだね。
そりゃそうなんだよ。大変なこと大変なことだって夢の国で楽しいなって思うんだよ。夢の国の方に常時する、もうずっといるようになったらわけわかんないじゃないかよ、むしろ、うん、そしたら夢と地獄に見えてくるんだよ。現実の方が、普通の現実が地獄に見えちゃう。夢に居すぎてどんどんどんどんハードルがね変わってきちゃって、
うんうんうん、
現実で普通に頑張った上での夢なんだよ。夢が当たり前だったら普通の生活地獄になるんだよ。そう考えて生活しろよ。
めちゃめちゃいいこと言う。それ意外とめちゃめちゃいいこと言う。
いや、ほん
と
そうなんだよ。
それなんか全然的を得てないように一見見えるかもしれんけど、
いや、いいことしか言ってないんだから、こっ
ちは。現実が地獄になるな。
ほんとそう
だよ。夢に浸かりすぎる。
ほんとにそうなんだ。夢に浸かりすぎたらよくないんで。まあ当然年間パスポートだから好きなんだけど行きゃいいけど、現実はちゃんとやれよ。
うん。そして大学の単位がやばいです。歴史の単位を落としました。
ちょっと前から繰り返して読むんじゃねえよ、お前。ドラゴンボールか。
大学やめたいです。
ドラゴンボールじゃねえか。
そう、俺の方は映画気使ってちょっと遡ったわけ
よ。いや、で何でしたっけ。
大学やめたいです。
なんだ、なんだお前は本当に。
どうかこんなダメな私を罵って勉学に励むよう背中を押してください。
さっき言った言葉本当にちゃんと噛み締めて勉学に励めよ、本当に。そうしないと夢の国が楽しめないぞ。夢の国が楽しむために日々頑張れ。
ベンガルみたいな。
違うよ、もういいよ、お前に対して罵りてえよ、もうそんなんだったら。もう一個行こう。
ブチラジネームサウザンドおっぱい。
もう腹立つよこいつは。絶対に腹立つよ。もうおっぱいとかつけんなよブチラジネームに。
僕は井口さんと同じく子供が好きになれません。
好きだよ、一緒にすんねん。子供好きだよ、僕は。めっちゃ好きだよ、子供。
本やテレビなどで子供イコール可愛いということは知っているの
だから、お前はやべえよ。僕はそういうタイプじゃないから、子供なんて見た瞬間本能的に可愛いと思うよ。
その本質を理解できません。
なんで本質だよ、そういうことじゃないんだよ。
子供はうるさいし自分勝手で腹が立ちます。
いや、まあ、考え方自由としても腹を立てるな、そんな。
まるで井口さんみたいですね。
ふざけんなよ、まあ、何なんだよお前。ただただ悪口送ってくんねや。なんでこいつ。
仕事。
サウさんとおっぱいだよ。そんな名前すんなよ、じゃあもう。
仕事から子供と接する機会が多いため。
そういう仕事してんのかよ、お前。じゃあ絶対にダメだよ。絶対好きになれ、子供のことを。仕事と接する、で、子供と接する機会が多い仕事なら絶対好きになれ。さもなくば、もう転職しろ、すぐに。
いや、ほんまそうや。こんな僕を罵って子供が大好きなフェミニストにしてください。
いいよ、もう。まあ、それか、まあ、ずっと近すぎて、いろいろ、仕事として接するうちに大変っていうのはあるかもしれないけど、本質では好きであれ。じゃなきゃ仕事できないぞ。お笑い僕らこんだけぐちぐち言ったって、お笑いが好きなんだから。
そう、ね。
好きでやってんだよ。好きじゃなきゃやめりゃいいんだから、こんな大変な生活。
うん。
それで言われ、だったらやめるわって言われたら終わりなんだから。
いや、そうよ。
そういうもんなんだよ。好きという気持ちがないと絶対ダメなんだ。みんないろいろ就職してない、嫌だな仕事でこんな仕事やってるけど、どっか根本に好きという気持ちは持ってないと絶対成長しないぞ。いいこと言ったよ。
もう自分で言い出した。
なんかリアクションねえけど、うん、もう一個ぐらい言っとく。
もう一個ぐらい行きますか。
ああ、
やめときましょうか。
やめときましょうか。新コーナーの説明ありますんでね、はい。皆さんどんどん送ってきてください。以上、罵り先生のコーナーでした。さあ、エンディングなので、ここでちょっと新コーナーの告知いきたいと思います。ちょっとね、やっぱ TBS ラジオ あの12時台の番組が始まったということもあり、ちょっと負けないように頑張んなきゃいけないですから、
ぶっ潰してやろうと思ってね。
そうですね、もう余裕で入ってなかったですからね、
なので余裕で入ってなかった、
余裕で何の入まあね、何人か予想してくれてる人いましたけど、余裕で入ってなかったですから、ちょっと負けないようにブチラジも新コーナーをどんどん立ち上げます。
なんか TBS のね、あの会議室とかに僕らの単独のチラシとかいっぱい貼ってあるんですけどね、
でも全然惜しくもなかったですから、なんでブチラジで頑張っていかなきゃいけないので、新コーナーまず一つ目、
はい、
バシコバレフェリー。もう何のことか分かんないからこんなんで勝てるか TBS ラジオね。バシコバ社長ね、謎の組織アバンテーベのバシコバ社長が前なんか変な、なんだっけ、スズメのお礼、
スズメのお辞儀、
スズメが飼ってたスズメがお辞儀してきたとか、なんかコインランドリーに行ったら
未来の自分
が来て、なんかお前は後にマネージャーになるぞみたいなことを言ってきたみたいな謎の話をするんで、
頭がおかしいんです
よ。そういう人に人に話しても信じてもらえないような自分の奇跡体験を送ってきてもらい、皆さんのね、それがバシコバ社長の奇跡体験を上回るかどうかを判定します。
ああ、なるほどね。
バシコバ社長のエピソードを上回った時はなんかもうカウントしたり、まあもともとバシコバ
奇跡体験って言ったもう、
奇跡体験ですよ。
ああ、もうええんじゃん。
奇跡体験は別に大丈夫ですよ。
奇跡体験
ちょっと噛むなよ、真似するんだな、もう。バシコバ社長がもともとプロレスのレフェリーをやってたって、
そうなんです、そうなんです。
その情報すら何だって話ですけど、なんでバシコバレフェリーという、まあ皆さんの奇跡体験を送ってきてもらうというコーナーなんでね、
上回るか上回らないか、
そうですね。そして2つ目、人間のくせに勝てるのか、これで TBS ラジオに。
何それ。
これはですね、日々の妬み、そねみ、ひがみを相田みつをっぽく投稿してもらうコーナーです。
お
う
お
う
お
う。まあ、ゆくゆくはね、人間のくせにみたいな日めくりカレンダー的なのができればいいということで、まあ、例えば学校の帰り道にゲームセンターに寄り、はしゃぎながらクレーンゲームで遊ぶ制服姿のカップル、人間のくせにとか、その
どういうことな
の、この写真の女の子を、この写真の女の子を紹介しようかと、犬っぽく加工された写真を見せられてもな、クソがみたいな、
そ
んな
に。ああ、いい、いや、それはいいですね。
ちょっと相田みつをっぽく、みんなの妬み、そねみ、いがみを、
なるほどね、
とんでもないネガティブなコーナーですけど、まあみんなもあるでしょ、こういう体験 ね、腹立つこととかね、それを送ってきてもらうというコーナーです。
いい。
そしてもう一つ、
面白い、
僕らのカリオストロの城。僕がね、カリオストロの城好きということで、ソルジャー、皆さんがね、僕に、おすすめしたいものを投稿してもらうというコーナーです。でそれに僕がどれくらい心を動かされたかを、僕の好きなルパン三世のカリオストロの城を基準に判定するコーナー。
何カリオストロか、
何カリ城かで、
何カリ城、もうカリ城っていう、
そんなカリ城、カリ城、何カリ城かで、そんな言葉もないけど、訂正されたけど、そんな言葉もないから。なんで皆さんがまあ熱、まあブチ押しの投稿バージョンというか、
もうやらすんですね。
そうそう、みんなに、ただ僕が興味ないもんでも意外と、ああそれ楽しそうってなって始めるかもしれないですからね。それもどんどん送ってきてください。そして最後がですね、これもやるんですね、僕ん家のテレビ棒。これに関してはさっき雑談で決まったようなコーナーですけど、
いいじゃないですか。
なんかこれはまあ、あのテレビ棒ってね、家独自の呼び方あったでしょ、テレビのリモコンのことを。そんな感じで仲間内や家庭内だけで通じる業界用語、まあ、皆さんにもあるでしょうから、
仕事場とかでもいいですか、ね、
そうそう、し僕らと全く違うジャンルの業界の、あそういう隠語使うんだとかでも面白いかもしれないです。これはただ単純に知りたいっていう感じのコーナーですから、
休みの言い訳と同じ
テイスト、ね、まあそうですね。なんでこれもどんどん送ってきてくださいね。詳しい説明はまたなんかホームページとかブログとか僕のツイッターにも書きますんで、
はいはい。
新コーナーが4つできました。バシコバレフェリー、人間のくせに、僕らのカリオストロの城、僕んちのテレビ棒、4つも立ち上げましたんでね、それプラス今までのコーナーも引き続きありますんで、
うん、大量ですね。
いやでも結局来るかどうか分かんないでしょ、まさかずの祝報なんて半年後にやっと1回行われたぐらいですから、
う
ん、
しかもあのクソしょうもない
クソしょうもないやつが。なちょっと1回立ち上げてもうどっから整理するか分かんないですけど、あの TBS ラジオもに負けないように、
そうですね、
新コーナー立ち上げましたんで、
なんで負けないようにってええよ負けても入れてくれや。
いやだから入れてくれるためにはちょっとこっちで上げていかなきゃ、
ね、あなるほどね。
それこそアルコ&ピースさんなんて前の番組でもう爆発的な人気を引き下げて入ってるわけですから、うん、そう思うとまだまだなわけですからね。
そうやな、そりゃそうじゃ。
なので、
ブチラジは、
そうですね、YouTube とポッドキャストで配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。新コーナーも多分できると思いますので、はい、そちらもよろしくお願いします。
お願いします。
そしてですね、ステッカー、T シャツを希望する方、住所とですね、本名を忘れずに書いてください、
はい、
じゃないと
恥ずかしいことになりますから、
恥ずかしいことになってしまいます、本当に、あのブチラジネームで送りつけることになっちゃいます
ので、サウザンドおっぱい様って
本当にステッカーがついちゃうと大変でしょうから、
大変です。
しかも子供と接する機会の多い仕事をしてる人ですからね、
あと封筒も黄色いしな、
まあまあそう、
目立ちますから、
ね、目立ちます。絶対親とかと住んでたらあんた何これってなりますから、住所と本名を忘れずに書いてくださいね。よろしくお願いします。あ、そして、タイタンシネマライブが、近づいてきましたね。タイタンメンバー今回は、辻さんが、辻人生さん、辻ひとなりさんがゲストに出るということもありますし、
何やろ、
いや歌われるんじゃないですかね、それはね。
あ、歌う、うん、
こちらも楽しみにしておいてください。
すげえ、
詳しいことはタイタンホームページを見てください。よろしくお願いします。あと、ゲストはブーマー&プリンプリンさんとパックンマックンさん。
え、歌うんすか。
いや歌う時々歌うけど、まあ確かにね、ブーマーさんもね。東京ゼロさん
バンバンバンバン、
まあいいよ歌うけど
それかかったらもう民権だ
いや、よくやるけど東京ゼロさん
と、あれ歌い出したらもう民だろ、
もういいよ見てるよ見てる見てる。あとは東京ゼロさんさん、インスタントジョンソンさん、
すげえ豪華、すげえけど
豪華ですけど、まあブーマー&ブリブリさんが何やられるか分かんないですけど、歌う可能性あります。まあこれタイタンライブによく
来てしまうから、みんな
見てるよ見てるよ、みんな袖で見てる。田中さんがブチ切れてるだけですからねまたこれかって言ってますけど、まあその辺も含めね、おなじみのも含め新しい試み、辻さんとか来られますからね、我々も楽しみですよ。
すげえな、辻さんはすげえな、
本当そうですね。よろしくお願いします。新コーナーもよろしくお願いします。
お願いします。
ウエストランドのブチラジ、今週はここまで、また来週、さようなら。
ありがとうございました。